県議会福島声の便り第82号。皆さんこんにちは。11月に入りめっきりと寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回の県議会福島声の便り第82号は、9月16日から10月2日まで開催された9月定例会の概要をお届けします。県議会では定例会終了後、福島民報福島民友に定例会での主な質疑などをまとめた新聞広報県議会福島を掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、11月9日に掲載した県議会福島第103号の内容をお知らせするために録音したものです。主な内容は、9月定例会の概要、定例会での主な質問、県議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご感想は、福島県議会広報委員会、電話番号 024-521-7575 までお寄せください。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめに、9月定例会の概要をお伝えします。見出しは、40件の議案を可決、県一般会計補正予算42億8400万円などです。9月定例会では、県内事業者への支援強化をはじめとする地域経済の活性化に向けた県独自の取り組みや、自然災害への対応など、総額42億8400万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。その他、知事提出議案として、条例関係9件、その他24件、議員提出議案として、福島県農業・農村振興条例の一部を改正する条例など6件、合わせて40件の議案を可決しました。また、知事提出の人事関係議案1件に同意しました。補正予算の主な内容を3つお伝えします。1つ目は、地域経済の活性化、4億8365万円です。こちらの主な内訳は、中小企業等の経営力強化への支援、1億1777万円。原料米高騰の影響を受ける製酒製造事業者への支援、2億1759万円。デスティネーションキャンペーンに向けた観光誘客のさらなる推進、1億4829万円となっています。次に2つ目は、自然災害への対応に1億2610万円です。最後の3つ目は、公共事業、県単公共事業維持補修費に25億4814万円となっています。以上で9月定例会の概要を終わります。続いて定例会での主な質問をお伝えします。まず、9月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。9月18日、19日の2日間行われた代表質問では、18日に伊達市伊達郡選挙区県民連合の 亀岡義久議員。19日にいわき市選挙区自由民主党の鈴木悟議員が登壇しました。9月24日25日の2日間行われた一般質問では、24日に二本松市選挙区自由民主党の石井信夫議員、南会津郡選挙区県民連合の渡辺秀明議員、福島市選挙区自由民主党の本田憲孝議員、石川郡選挙区県民連合の山田慎太郎議員、いわき市選挙区日本維新無所属の会の鳥居朔也議員。25日に会津若松市選挙区自由民主党の佐藤義則議員、須賀川市岩瀬郡選挙区県民連合の吉田誠議員、郡山市選挙区自由民主党の佐藤哲也議員、いわき市選挙区公明党の安倍康夫議員、いわき市選挙区自由民主党の木村健一郎議員が登壇し、合わせて12名が質問を行いました。次に代表質問の主な質問を2つお伝えします。1つ目はデフリンピックについてです。今年11月、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会、東京2025デフリンピックのサッカー競技が J ビレッジで実施される。大会をきっかけとしたろう者文化の理解促進が期待される。選手団に加え、国内外から数多くの観客の皆さんが福島を訪れる。皆さんを心を込めたおもてなしでお迎えし、福島の魅力はもとより、試合観戦も満喫してもらえるような取り組みが必要と考える。そこで県は、デフリンピック県内開催において、選手や観客に対するおもてなしにどのように取り組んでいくのか尋ねる。との質問に対し、文化スポーツ局長は、全競技に先駆けてスタートするサッカー競技の開幕に合わせて、オープニングセレモニーを実施する。また、J ビレッジで開催されるサテライト開会式における伝統芸能の披露や、常磐ものを使用した振る舞いなどにより、選手や観客の皆様をお迎えする。加えて、会場内への地元市町村等のブース設置や、震災伝承施設をめぐる周遊バスの運行等により、福島の魅力や復興の姿をお伝えし、訪れる皆様を本県ならではのおもてなしでお迎えできるよう、市町村や関係機関と連携しながら取り組んでまいる、と答えました。2つ目は、県職員の人材育成確保についてです。近年、少子高齢化の急激な進行、デジタル社会の進展など、地方公共団体を取り巻く環境は大きく変化し、本県でもこの変化に対応できる人材の育成と確保は大きな課題となっている。特に、官民を問わず、優秀な人材獲得の競争は激化しており、県職員採用試験では一部技術職が定員割れとなり、大変厳しい状況である。総務省調査によると、価値観の多様化等で職員の早期退職も増えている。この状況で本県の復興と地方創生を実現するには、人材確保に加え、その取り組みを担う県職員自身の能力を伸ばす人材育成が重要であり、同時に働きやすい職場環境づくりが求められる。 そこで、県職員の人材育成・確保に向け、どのように取り組んでいくのか、知事の考えを尋ねる。都の質問に対し、知事は、すべての職員が最大限の能力を発揮し、復興はもとより人口減少等の行政課題にも積極果敢に対応できる自立型職員を育成することが重要である。さらに、働き方改革を踏まえた人材確保の取り組みが求められている。これらを踏まえ、人材の育成確保や柔軟な働き方ができる職場環境の整備等を一体的に進める福島県職員人材育成確保基本方針を今月中に策定する。今後この方針のもと、採用内定者交流会を新たに開催するほか、次年度に向けては魅力ある職場づくりのためのオフィス改革等の取り組みやフレックスタイム制導入により週休3日を選択することも可能な制度の検討を進めるなど、職員一人一人がやりがいと誇りを持ち、能力を十分に発揮できるよう、人材の育成・確保に取り組んでまいる、と答えました。以上で、定例会での主な質問を終わりますが、すべての内容は、YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。気づけばもう朝の布団から出るのが辛い季節になってきました。最近はあと5分、あと5分と布団にくるまってしまいます。冬はもうすぐそこまで来ていますね。皆さん、冬は好きですか？私は朝起きてコーヒーの湯気が鼻先をくすぐり、カップを手にした時の暖かさがゆっくりと体に広がると、ああ、冬って悪くないな、と思います。季節の変わり目に少しずつ始めたいのが冬支度です。衣替えをして、厚手のコートを出したり、暖房器具の点検をしたり、冬支度は日々の生活を整える大切な時間です。タンスの奥から毛布を取り出す。ふんわりしたマフラーを首に当てて、その柔らかさにほっとする。毛布やセーターの手触りは、冬のぬくもりそのものですね。厚手の靴下を履いたり、加湿器を出して乾燥を防いだり、ちょっとした工夫で心も体も心地よく冬を迎えることができます。冬支度は家の中の準備だけではありません。寒さが厳しくなると外出の機会が減り、人とのつながりが少なくなりがちです。そんな時こそ、地域の温かさが力になります。ご近所同士で、寒くなりましたね、と声を掛け合うだけでも心が温まります。一人暮らしの高齢者や小さな子供がいる家庭など、少し気にかけることで支え合いの輪が広がります。冬は自然が静まり、人の暮らしも少しゆっくりとした時間の流れになります。慌ただしかった一年を振り返り、身の回りを整え、穏やかな気持ちで新しい年を迎える準備をする。そんな時間の積み重ねが、心の温かさを育ててくれるのかもしれません。寒さの中にも、人と人とのつながりや、暮らしの知恵によって生まれるぬくもりがあります。どうぞ皆さんも、それぞれの冬支度を楽しみながら、安心で心温かな冬をお過ごしください。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び、9月定例会についてお伝えします。 続いては県議会の動きをお伝えします。はじめに特別委員会知事申し入れについてです。令和5年12月の設置から約1年10ヶ月にわたり調査を行ってきた少子高齢化地域活性化対策特別委員会、避難地域復興産業振興対策特別委員会、地球温暖化災害に強い県づくり対策特別委員会は、10月2日の定例会閉会後、各調査事項について今後の施策に反映させるべき提言を知事に対して申し入れ、必要な措置を講じるよう求めました。続いて、提言の主な内容をお伝えします。少子高齢化地域活性化対策特別委員会は、少子高齢化の課題解決に向けた福島創生総合戦略の実効性を高めるため、中心的な役割を担う部局を明確化すべきであると提言しました。避難地域復興産業振興対策特別委員会は、除去土壌等の県外最終処分について、情報発信を強化すべきであると提言しました。地球温暖化災害に強い県づくり対策特別委員会は、福島県カーボンニュートラル条例における地方公共団体実行計画の策定に向け、全力で取り組むべきであると提言しました。次に、改正福島県農業・農村振興条例を可決についてです。県農業・農村振興条例の見直しに向けた検討会は、9月18日に検討結果及び見直し内容を議長へ報告しました。その後、常任委員会での審議を経て、10月2日の本会議で改正条例案は可決され、10月14日に公布となりました。主な改正の内容は、食料、農業、農村基本法の改正に伴い、食料安全保障の確保を明記したこと、経営安定、生産性の向上を図るため、先進的な技術を活用した生産方式の導入促進等を明記したこと、付加価値の向上、販路拡大に向けて、知的財産の保護、及び活用を明記したことなどです。次に、総括審査会を開催についてです。10月1日、総括審査会を開催しました。総括審査会は、本会議で審議を尽くせなかった問題、あるいは2つ以上の常任委員会にまたがる問題について、一問一答により審議するものです。各会派から9名の委員が各施策について執行部の取り組みを質しました。次に、常任委員会が県外調査を実施についてです。各常任委員会は会期外の8月から9月にかけて県外調査を実施しました。各委員会は、所管事項に関連する機関等を視察し、質疑応答を行いました。そのうち総務委員会は、京都府議会で収入証紙に代わる納付方法の導入や、財産・資産の利活用について調査を行いました。次に、議員勉強会を開催についてです。9月18日、議員勉強会が開催されました。講師として、デフリンピックサッカー日本代表の林光大選手、手話通訳士の星名俊樹氏を迎え、共 共生社会の実現について学び、理解を深めました。講演の最後には、11月に J ヴィレッジで開催されるデフリンピックサッカー競技に出場する林選手に、参加者全員で手話でのエールを送りました。以上で、県議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。9月定例会では、議員提出議案として、災害対応力の強化を求める意見書を含む他8件の意見書を可決し、10月2日付で国へ提出しました。これで可決した国への意見書を終わります。次に県議会からのお知らせです。令和7年12月定例会は12月9日火曜日に開会予定です。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは12月定例会の概要を2月上旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会広報委員会です。電話番号は 024-521-7575 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは発行、福島県議会広報委員会、制作、福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。